おはようございます。高原豪一郎です。今から数十年前、アメリカは世界最初の原子力潜水艦を作りました。スレッシャー号という129人乗りの軍用潜水艦です。しかしこの潜水艦はとうとう実戦で一度も使われることはありませんでした。なぜなら試験航海に出たっきり戻ってこなかったからです。一体何が起こったんでしょう。内部に配管ミスがあったんですね。そのため潜水艦内部の圧力が下がり、外圧に押しつぶされてしまったんです。外圧に負けない内圧を保てなくなった結果、潜水艦は海の圧力に握りつぶされてしまったんです。ところで私たちの人生もある意味外圧の中を進む潜水艦のようだと思うんですね。毎日毎日いろんなプレッシャーがかかってきます。仕事のプレッシャー、様々な責任のプレッシャー、人間関係のプレッシャー、ローン返済のプレッシャー、これらの試練や外圧に押しつぶされないようにするためには一体どうしたらいいでしょう。外圧に負けない命を内に宿すことです。あなたの内側に神の約束を入れること、いや神ご自身を内に迎え入れることなんですね。聖書の中には試練に対抗する勧めの言葉がたくさん出てきます。その中にこのように書いてあります。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。さてここに三つのことが書かれていますね。第一に、私たちが受ける試練は決して目新しいものではなく、すでに多くの人が経験してきたものばかりだということです。どんなに世の中で一番不幸なのは自分だと思っても、その不幸とは比べ物にならない不幸をもろに被ってきた人がいくらでもいるんだよって。しかもそのどん底を経験した上でそこから立ち直り、現在明るく生きている人はいくらでもいるって言うんですね。試練を受けなかった人などいないんです。すべての人は人知れず耐え難い試練を受けてきました。今平凡に生きているように見える人でも、じっくり人生を聞かせていただくと感嘆することばっかりです。よう生きてこられましたねと思わず声をかけてしまいたくなりますね。ところで試練の体験談は大抵は過去の話として聞くことが多いんですが、そこでつくづく思うことがあります。それはどんな試練も過去になる時が来る、どんな試練も永久には続かない、この世の中で受ける苦しみには必ず終わりがあるということです。苦しみが耐え難いように思うのは、その苦しみが果てしなく続くと思い込むからではないでしょうか。苦しみに終わりがないと信じ込んでしまうからですね。しかしこの世で起きていることである以上、永久とか果てしなくということはないのです。どんな苦しみにも終わりがあるのです。そして苦しいことの後には必ず喜ばしいことが来るんです。第二に、耐えられない試練は起こらないということです。確かに過去において試練に耐えかねて自害された方もいらっしゃるでしょう。しかしそれは試練に負けたというより、耐えられない試練があるという偽りにはめられた結果のようにも思うんですね。私たちは試練のただ中にあるとき、試練に飲み込まれてしまい、これ以上大きな力はないと考えがちです。しかし試練を圧倒する力が、いや存在がおられるのです。それはあなたの作り主です。あなたの作者である創造主は真実な方です。あなたに喜んで力を貸し、恵みを注ぎ、解決を与えてくださる方です。 神はあなたを試練に滅ぼされるために作ったのでありません。試練のただ中であなたを支え、あなたを完成させていってくださる方なんです。数年前、アメリカの大リーグのワールドシリーズで最終決定戦を行う前の日、一人のエースがインタビューを受けてました。あなたにとって野球って何ですか？すると彼は答えました。私にとってとても大事なものです。しかし私にはもっと大事なものがあります。それは家族であり、友であり、信仰です。彼にとって最も大事なものは家族と友人、そしてそれらを自分に与えてくださった神なんだって言うんですね。ですから万が一次の日の試合で負けても彼は自殺しないでしょう。彼に野球ができない体になってもそれで人生を否定しないでしょう。あるいは野球界から追放されてもそれで命を絶つということはないでしょう。もっと大事なもの、本当に大切なものを他に持っているからです。それは神です。神はどんな時にも自分に対して真実な方だと信じている彼にとって、この地上で何があっても人生を終える理由にはならないんですね。真実を尽くす神の手の中に守られていると信じているからです。第三に、神は試練と共に脱出の道を備えてくださる方だということなんです。どんな問題にも答えが必ずあるっていうんですね。どんな迷路にも帰り道は必ずあります。その証拠は人間にとって最も解決不能に思われた死ですら神は解決してくださったという事実があることです。死を前にした時人は無力ですね。どんな権力も、どんな人脈も、この相手には通じないからです。しかし人にできない死の克服を、キリストはあなたに代わって成し遂げてくださったんです。一体どのようにしてですか？あなたの罪をすべて背負って十字架にかかり、その刑罰の一切合切をたった一人で引き受けてくださったんです。そして死後、三日目に復活し、死を締め殺してくださったんです。私の大学時代、フットルースという映画が大ヒットしました。主人公を演じたケビン・ベーコンっていうのは、この映画で一躍大スターの仲間入りを果たします。後年彼は6歳になる自分の息子に出世作となったこの作品を見せたんですね。すると息子は興奮して、尊敬の眼差しで彼を見上げていったんです。パパ、すごいよ。鉄棒の大車輪。どうやってあんなにぐるぐるぐるぐる回れるの？ケビン・ベーコンは言いました。ああ、実はあれはパパじゃないんだ。スタントマンなんだ。スタントマンって？うん。パパに代わって鉄棒をぐるぐる回ってくれる人だよ。ふーん、パパじゃなかったのか。まあ、なんだかがっかりした様子で部屋に帰った。しかし部屋から戻ってきてまた言ったんです。パパ、すごいよ。もっとすごいよ。屋根の端に捕まってハンドで屋根のてっぺんまで行くなんて、どうやってやったの？ああ、あれは替え玉なんだ。替え玉って？いや、パパの服装をして、パパの代わりにすごいアクションをしてくれる人のことさ。じゃあ、パパ、何やったん？いや、別に大したことはしてないんだ。パパの代わりにすごいことをしてくれた人のおかげで、パパはスターになれたんだよ。あなたの代わりに罪の刑罰を受け、あなたの代わりに裁きの死を経験し、あなたよりも先によみがえってくださった方のおかげで、あなたは何もせず、ただ信じるだけで罪許され、死んでもよみがえる命をいただくことができるのです。どうぞあなたも、今こそキリストの愛の招きに応えて、イエス・キリストを救い主として信じ迎え入れてください。心からお勧めしたいと思います。